舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由香がお届けしておりますなのこチャットラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。地域づくり支援課より谷真一郎さん、そして広報校長課より谷直樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回はですね、偶然にも谷さんというお二人お越しいただいておりますが、親子ではないんですよね。
え、違います。
はい、今日はね、お二人から今日のね、今現在発行になっております広報舞鶴12月号で特集が組まれております公民館特集つなぐについてを中心にお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず谷さん、直樹さんの方ですね。
はい、どっちも
近畿市町村広報誌コンクール、
はい、
入賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
これ優良賞ということで、
はい、
はい、去年に引き続き、
はい、いただくことができました。
いや、素晴らしい。
あの、仲良く福知山と 2つの北部の市で受賞ということなんですけど、
はい、
あの、2年連続というのがすごく嬉しいですね。
うん、これどんなところが今回の受賞のポイントになったと思いますか？
受賞をいただいたのが、うん、広報舞鶴の9月号になるんですけど、そこでもちょっとした特集を2つ組んでまして、今友好都市として、ウズベキスタンのホストタウンになってるんですけど、そのウズベキスタンをもっと知ってもらおうという特集と、
うん、
あと馴染みの深い自衛隊について意外と知られてないのかなと思いまして、その2つの特集を知ってほしいという意味で組ませていただいたんですけど、そこがうまく伝わったのかなという気はしてるんですが、皆さんどうでしょうか？
ね、この広報舞鶴毎月楽しみにされているリスナーの皆さんも多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、本当にね、いろんなジャンルのあらゆるこの地域に根ざした話題がね、満載で楽しいですよね。
はい、もっと読んでもらえるように頑張りたいなと思っとるんですけど。
はい、でこれね、あの、紙面だけではなくインターネットからでもね、過去のすべてのPDF がご覧にいただけるということでね。
はい、はい、あの、他にはアプリの町色っていうものがあるんですけど、そこではいろんな自治体の広報誌が載ってまして、舞鶴市も載っておりますんで、もしスマホとかお使いの方で広報誌読みたいなという方がおられましたら、うん、ぜひそちらもご覧いただければと思ってます。
はい、ぜひご覧いただきたいと思います。直樹さん、この受賞を励みにこの子どのようにしていきたいですか？
はい、より市民の皆さんの身近な広報誌になれるように、より見やすくなるように努めていきたいなと思ってます。
うん、はい、ありがとうございます。ということで早速このね、広報舞鶴現在発行されています12月号について、お話をお伺いしたいんですが、今回どんなところ見どころでしょう？
はい、あの、表にも大きく書かせていただいてるんですけど、地域づくりのコミュニティ拠点である公民館のことを特集してまして、うん、まあ、つなぐというタイトルで組ませていただいてます。
はい、このね、12月号の表紙を、見ますとですね、11月17日に南公民館にて行われましたふれあいサンデーの一コマがこのね、表紙を飾っているんですよね。
はい、
はい、まさにこのね、つなぐというタイトルがついてますけれども、このね、あの、写真の皆さんも手をつないでいらっしゃいますよね。
はい、ここはもう皆さんにお願いして、ぜひ手をつないでいただいて、その最後にこの一番右端の手が切れてると思うんですけど、
はい、
ここはあえて手を切ってですね、あの、市民の皆さんどなたでも参加できる、どなたでも手をつなげるっていうような意味合いを持たせたつもりなんです。
あ、この表紙撮影されたのは谷さんなんですか？
はい、私が撮りました。
そんな意図的に手を切って、
はい、あの、たまたま切れたというわけではないので
そういう意味が込められてたんですね。
そうなんです。
なるほど、ぜひね、このリスナーの皆さんもこの場につながっていただきたいなというふうに思うんですけれども、公民館特集つなぐということですね。まずこの見開きを開いていただきますと、あなたの思う公民館の印象はということで、市内在住のいろんな方にインタビューを行われたということなんですね。
そうなんです。で、ただこの時に西駅、西舞鶴駅ですね、うん、のところで撮らせていただいたんですけど、寒い中なかなか泊まってくれる方も少なくあの、足を止めて、うん、そして写真の許可をいただいたのがここに乗られている方たちになるんです。とても人の温かみを まあ、むしろ僕たちが感じるような結果になったんですが、うん、はい、ご協力いただいた皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます、ね、この中でも何人か、1,2,3,4,5 5組ですね、親子さんも入れて、このインタビューが載ってるんですけれども、はい、やっぱりなかなかこの街頭インタビューってね、急に声かけられても、え何喋ったらいいんやろとか、写真とか恥ずかしいし良いわみたいな思ってしまいますよね。
ちょっと変な宗教とかこう、うん、勘違いされとったかなという一面もあったんですけど、まあ、あの泊まってくれたり、あとはあのこの他にもって書かせてもらってるんですけど、写真は許可いただけなかったんですけど、あの泊まってご意見をいただけた方とかもおられましたので、とてもあの心洗われたといいますか、 すごくあったかい経験をさせていただきました。
ありがたいですね。こういった市民の皆さん一人一人の声がこうした広報誌を作ってると言っても過言ではないですよね。
ないですね。あのおかげさまで作らせていただけてるというようなところですね。
はい、ご協力ありがとうございます。そして変わる公民館の形というふうに記事が続いていきます。
はい、そうですね、あのまあ、今までからもずっと公民館というのは皆さんの身近なところにあったのかなと思うんですけれども、あのそこからどんどんシフトチェンジといいますか、役割をどんどん変えていくというような姿をあの見ていただけたらというところで書かせていただいてます。
はい、地域づくり支援課の谷さん、
はい
はい、あのこの公民館の役割とはどのようなものなんでしょうか。
はい、この広報誌にも、図示して、書かせていただいておりますが、障害学習ちょっと難しいんですけれども、うん、まあ、あの学校が終わってからもずっとあの学習を続けていく、まあ、自分の好きなことをずっと続けていくっていう、その障害学習の拠点ということだったんですけれども、
はい、
それが今それだけではなくて、うん、そのいろいろな自分の好きなことを生かして、あの地域づくりとかコミュニティにそれを役立てていこうという、そういったきっかけ作りをする施設として、うん、あの公民館は期待されているということなんです。
なるほど。この今までの役割というのが、この公民館では障害学習の拠点として、
はい、
まあ、地域の皆さんが集まって、はい、まあ、学ぶ場所というふうになっていたんですが、これにプラスして現在目指している姿としては、その拠点プラスですよ、
はい、
地域づくりだったり、コミュニティの拠点にもなればいいな、はい、ということなんですね。はい、はい、ということでね、いろんな世代の方が、
はい、
この12月号の表紙を見てもいろんな世代の方が集っていらっしゃいますけれども、本当にたくさんの市民の方にご利用いただきたい、はい、ということですよね。
はい、はい、そうです。
実際には今どんなような使われ方をしているんでしょうか。は
い、まあ、小さいお子さんでしたら、お子さんを持つお母さんと一緒に公民館に来ていただいて、うん、まあ、子育て教室っていうのを開いておりまして、あ、うん、まあ、あの真面目なところでは子育て座談会っていって、いろいろな悩みとか、うん、疑問点とかそういうものを聞いたりするものもありますし、
はい、
あと子どものための読み聞かせを学ぶっていうこともあります。またそれだけではなくて、楽しいところでは、ヨガをやったり、親子で運動遊びをしたり、あるいは季節の料理を作ったり、子どもと一緒に簡単なおやつ作りをしたりっていう、そういう楽しい、講座を続けております。
はい、
また小学生、高齢者もそれぞれその対象に応じて、うん、そのニーズに応じて、たくさんの講座をやっているところです。
はい、ということでね、今親子向けの講座だったりですとか、またね、小学生だったり高齢者の方だったり、それぞれの、まあ、世代だったりニーズに合わせてさまざまな催しをされているということなんですね。
はい、
それではここで1曲挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思うんですが、まずは直樹さんからのリクエストをお伺いします。
はい、山崎正義さんのセロリという曲なんですけど、
はい、
あの今回の特集でも一つのキーワードにしてたんですけど、個性を大切にした曲で、あの自分の嫌いなところがある人もそれを乗り越えて好きになるというような歌詞の意味合いもあるのかなと思い、好きなので選ばせてもらいました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は地域づくり支援課より谷真一郎さん、広報校長課より谷直樹さんにお越しいただいております。
現在発行中の広報舞鶴12月号公民館特集より、このお話をね、公民館のお話を中心に今日はお話をお伺いをしております。先ほどね、この公民館の形といたしまして、障害学習の拠点プラス、地域づくりだったりコミュニティの拠点ということでね、この公民館活用していきたいというお話があったんですけれども、現在舞鶴市にはいくつ公民館があるんでしょうか？
はい、現在7つあります。
はい、まず
東公民館、
はい、
それから、西公民館、中公民館、南公民館、笠公民館で、大浦会館、うん、城南会館の7つです。
はい、これは各中学校区に一つずつというような、
はい、そうです
ことなんですね。はい、で、この公民館というのは、そのお住まいのご近所の皆さん以外でも、
はい、
どなたでもご利用いただけるんでしょうか？
はい、どなたでも利用していただけます。
はい、そんなね、この7つの舞鶴市内の公民館なんですが、例えばどんな活動がありますでしょうか？
はい、広報舞鶴でも、掲載をしていただいているんですけれども、南公民館のもうウォーキングと、防犯を組み合わせた活動を現在進めていただいているものがあります。
はい、
これは、ウォーキングの好きな人たちが集まって、うん、チャッタースポーツさんにご指導いただいて、ウォーキング教室を、続けたんですけれども、ただそのウォーキングをするだけではなくて、小学生の下校時間に合わせて、同じ歩くのならその時間に歩ける人は、その午後3時から4時の時間帯に見守りも一緒にして歩こうということになりまして、そのような活動を今続けていただいておりまして、これは今後自治会の方にも広げていくっていうふうに中心になっていただいている南福祉協議会さんが言っていただいておりますので、うん、南福祉協議会とそれから、南公民館、それから地域づくり支援課が一緒になって、うん、こういった活動をぜひもっと広げていきたいというふうに考えております。
素晴らしいですね。ウォーキングと防犯を掛け合わせて地域の見守りをされているということなんですね。これ舞鶴警察署からもこのお知らせが来てたんですけれども、ながら見守りしてみませんかということで、特にね、この子どもの被害というのは下校時ですね、はい、特に、具体的に言うとちょうど今の時間、3時から6時の間に集中しているということで、この既存の防犯ボランティアの高齢化だったり共働きの家庭の増加によって地域の目っていうのが減ってきてしまっていて、見守りの空白地帯が生じているということが課題になっているということでね、こんな感じでウォーキングしながらですとか、ジョギングしながら、犬のお散歩をしながら、あるいは花の水やりをしながらとか、営業中ちょっと車で運転しながらとか、通勤やお買い物をがてら、こんな風に、子どもたちの安全を見守っていただけませんかというような、ね、お知らせが来てたので、もう実践されてるんだなというふうに思いました。
これは本当、地域の皆さんの、アイデアも一緒にして進めていきたいというふうに考えております。
はい、素晴らしいですね。南公民館ではウォーキングと防犯を掛け合わせたこういった、見守り活動もされているということです。他にはどんな活動がありますか？
はい、もう一つ、これも、学びと、それ地域に還元をするということで、これも、広報に掲載をしていただいているんですけれども、中公民館で、一つは、書道教室を、活発に開いていただいております。これは定期講座からスタートをして、それを臨時会さんというものにつながれているものなんですけれども、人の交流がもう非常に明るくってあったかくって、でその交流をどんどん広げていって、それを地域にも、影響させていこうというもの、それからもう一つは絵手紙の講座なんですけれども、これも絵手紙で定期講座で学んだ方が自分でグループを作って、で今は、デイサービスに高齢者の方々を対象にしてデイサービスに出張していって、そこで絵手紙を材料にして皆さんに楽しんでいただくと、あるいは中地域のサロンですね、高齢者が自治会単位等で集まるサロンの中にも入っていって、同じく絵手紙で交流をしていただくという活動を続けていただいております。
こち ちらも素晴らしいですね、中公民館ではこういった、ね、学びをこの還元されているということなんですね、はい、今書道教室と、絵手紙教室ということで、定期講座というお話がありましたけれども、もともとはその各公民館で定期講座というのがあって、はいで、はい、中公民館では書道と絵手紙もその定期講座の中に含まれていて、もともとはそこに学びに来られていた方が、まあ、次の活動をされているということなんでしょうか。
はい、
へー、この定期講座というのはちなみに、今、はい、途中からになるんですか、今入ろうと思ったら。
そうですね、今からですと途中になりますけれども、はい、まあ、基本的には9月まで1年間これはしてるんですね、年度で春の4月から翌年の3月まで1年間、主には月に2回2週間に1度行ってるんですけれども、それのまた募集を来年度のものを来年の1月15日から募集をしたいというふうに考えております。これは 7つの公民館同時に一斉になんですけれども、まあ、例えば、項目としては基礎からの写真講座ですとか、実用習字ですとか、まあ、クラシックギターとか、うん、簡単料理教室とか、うん、こういったいろいろなもので7つの公民館でほぼ90講座を募集する予定にしております。それが1月15日から、まあ、ホームページですとか、うん、それから各公民館にチラシを置かせていただいたり、また町内の回覧で、うん、回させていただいて、募集をしまして一斉に受付を各公民館で行うということになっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。この、ね、定期講座というのが4月から始まって3月までの1年間、はい、ということなんですけれども、はい、来年度の、はい、令和2年度の、はいはい、定期講座の募集が1月15日から始まりますということなんですね、はい、
そうです。
でお申し込みをそしたら各公民館にお電話したらいいんですかね。
はい、はい、そうです、う
ん、はい、もしくはホームページからでも、
はい、ホームページも見ていただいて、はい、申し込みは基本的には電話でお願いしたいと思います。
あ、なるほど、ホームページでどんな講座があるのかというのを見ていただいて、はい、お電話で申し込むという流れなんですね、はい、はい、はい、ということで各、公民館ではそれぞれね、いろんな定期講座があるかと思いますので、自分のその住んでる地域以外のところでも、はい、もうどなたでもご利用いただけると、はい、はい、はい、いうことですので、各いろんなね趣味を見つけていただけたらなというふうに思います。そしてね、そこでまた新しい人とのつながりができそうですよね。
そうですね、はい、そのつながりがすごく楽しくてですね、題材ももちろんなんですけれども、そのつながり、人間関係の方がすごく楽しいということで、まあ、社会教育でも言われるんですけれども、何を学ぶかよりも誰と学ぶかっていう方が今は大事になってきているということです。
本当ですね、
はい、ぜひつながりをたくさん作っていただけたらなというふうに思います。
はい、これね、来年度そしたらどんな講座があるのかっていう一覧はまた出るんでしょうか。
はい、はい、出ます。
はい、また回覧板とかにも入るんじゃないかな、はい、と思いますので、
1月15日以降に、はい、順次、
はい、はい、また広報舞鶴とかにも載りますかね。
はい、広報舞鶴にも、おそらく、2月号にで載せていただく予定、はい、
ぜひね、そういったところで情報収集していただいて、はい、あ、これ興味あるなというものがありましたら、はい、ぜひお申し込みいただきたいと思います。はい、それではここで一旦お知らせです。ななこチャッタラジオ、木曜日金曜日は私ゆっかが担当しています。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は地域づくり支援課より谷真一郎さん、広報校長課より谷直樹さんにお越しいただきまして、広報舞鶴12月号より公民館特集を中心にお話をお伺いしてまいりました。ということでね、この公民館では、各公民館ではさまざまな取り組みをされているということで、その中の一つでね、定期講座というものがあるということで、またね、この4月から3月までの1年間さまざまな講座がありますので、気になる方は来年1月15日以降お申し込みをお願いしますということでしたね。さて、このね、直樹さん、
はい、
この広報舞鶴いつも作っていただいてるんですけれども、この取材をしてみて、
はい、
こう楽しいこと、嬉しいこと、ちょっと難しいこととかいろいろあると思うんですが、
はい、
今日ラジオを聞いてくださってる皆さんにどんなことをお伝えしたいですか。
総じて結構協力的にしてくださるというのがありがたいことでして、 ウォーキングでしたらすごくチャッタスポーツクラブの皆さんにはお世話になりましたし、もちろん南福祉協議会の皆さんにもお世話になりましたので、あのウォーキングを写真に撮るということで、歩いてるのを追い越してこう走って撮りに行かんなんという苦労はあったんですけど、あの汗だくになって頑張ったんですけど、まあそこはいいとしまして、あのすごく協力的で、あのこちらとしても明るい気分になるといいますか、すごく楽しく取材をさせていただけるというのはありがたいことかなというのと、あとは個人的になんですけど、ずっと舞鶴在住なんですが、あのいろんなところでいろんな人の縁とつながるといいますか、あの前取材した方の奥さんだったり、あとは友達が住んでたところの大家さんだったりっていうことがあったりするんですよね。あのピンと来てる方は多分聞いてたらおられると思うんですけど、あのそういうつながりってまた面白いなと個人的には思うんです。まあ、今回テーマにしているつなぐっていうところは、まあそういう面白みを皆さんにも感じてもらえるといいなという裏テーマも込めまして作らせていただいてます。
なるほど、ね、そんな直樹さんの実談、実体験ももとに、
はい
ね、本当にこの舞鶴いろんなところでつながってるなというのを広報誌を作りながら感じていらっしゃるということなんですね、
は
い、
そうですね。またあの広報誌をきっかけにして私と誰か、まあ、誰かと誰かをつなぐ役目にもなれたらなとは思っとるんです。でその具体的な一つの案としまして、あのこういう自治会とかで頑張っとられる方を、ぜひあのうちのコーナーになるんですけど、12月号で言いますと24ページに掲載しているアオアコミュニティという団体紹介のコーナーがあるんですけど、そちらの方でもご紹介できればなと思うんです。で例えば講座とかでしたらそれに興味を持たれた方がそこにこう連絡して、何かをきっかけにこう講座を始めたいという方がそれを見てあの申し込むというようなつなぐ役目になれたらなというところがありますので、もしそういう活動されている方がおられましたら、ぜひあの広報誌の方を使ってやってほしいなと思うんです。
はい、ありがとうございます。このねアワーコミュニティというコーナーも、毎月あるんですかね。
はい、毎月掲載させてもらってます、はい、
今月も24ページに載っております。今回は2団体載っておりますけれども、はい、クレインズコートときめきさんとストレッチ裁縫時赤岩さんですね、こういった、ね、自治会ボランティア団体学校サークル団体などの活動を紹介しているコーナーなんですけれども、この、ね記事を見ても皆さんカラーで写真が載っていて、あこういう人たちがやってるんだっていうのがパッと見て分かるのがいいですよね。
そうですね、あの皆さんの顔色とかもダイレクトに伝わるページかなと思いますので、あのぜひこちらも出してて楽しい記事ですし、あの皆さんも出されて面白い記事かなと思いますので、ぜひ参加してほしいなと思います、
はい、このね今月号に載ってる2つの団体さんともねすごくね楽しそうな笑顔が印象的なんですけれども、あこの輪の中に私も入ってみようかなっていうのがね、なんかそういう気分になりますよね、こう写真がついてると。
そうですね、やっぱり文字だけだと伝わらないところも写真が入ることによってあの伝わる情報量というのが一気に増えるかなと、温かみも増えるかなと思いますので、ぜひまずはあの広報誌を手に取って読んでいただけるとありがたいなと思います。
そうですね、でもし、ね、気になる団体さんいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせいただきたいと思いますし、もし、ね、ラジオお聞きの皆さんの中でこういう活動をしている仲間募集しているとか、まあいろんなもっといろんな人に知ってもらいたいとかそういったことがありましたら、この広報舞鶴もぜひご活用いただけたらなというふうに思います。もし載せてほしいなという方いらっしゃいましたらどうやって連絡したらいいんでしょうか。
そうですね、あの広報広聴課の方にあのご連絡をいただくか、あの紙面の方にも載せてるんですけど QR コードとかからあの申し込みすることができますので、そのフォームの方に申し込んでいただくかのどちらかになるかなと思いますので、もしよろしかったらお声掛けください。
はい、ということで紙面をお持ちの方は QR コード、読み取っていただきますか、もしくはお電話にて広報広聴課にお問い合わせいただきたいと思います。電話番号をお伝えしますね。 0773-66-10410773-66-1041 広報広聴課です。特に今日ご出演いただいている谷さんだったらどうですか、詳しく。
あ、そうですね、ぜひぜひお声掛けいただきたいですし、あのうちに来てよっていうお話もぜひ受けたまりたいなと思ってますので。あ、
出張もしてくださるんですか。
もちろんでございます。あの写真等も撮らせていただきます。
なるほど、ということで、その活動している風景とかもまたね取材ですとかしていただいて、はい、こういった広報誌に載せてくださるということですので、はい、お気軽にこの谷さんまでお問い合わせいただきたいなというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、本日のゲストは地域づくり支援、失礼いたしました、地域づくり支援課より谷真一郎さん、広報校長課より谷直樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。